それでは今朝のメッセージの箇所となる聖書の箇所をお読みします。詩編119編65節から72節までお読みします。詩編119編65節から。主よ、あなたは御言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださいました。良い判断と知恵を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じています。苦しみに遭う前には私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。あなたは慈しみ深く良くしてくださるお方です。どうかあなたの掟を私に教えてください。高ぶる者は私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。あなたの御口の御教えは私にとって幾千もの金銀に勝ります。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、このように素晴らしい聖術にあなたを賛美し、またあなたの御教えを心に留めるこうした時を与えられて感謝をします。過ぎ去った一週間においてもあなたの御言葉通りにさまざまな奇跡が起こり、またそれぞれの方を励まし、また豊かな人生を過ごすことができました。どうぞ主よ、今日から始まる新しい週もあなたによって日々新たにされ、また多くの方々の祝福のもとへとなるようにそれぞれを励ましてください。語られます三次先生の上に特別な油注ぎをお願いいたします。はじめにあたりましてイエス様の御名によってお祈りいたします。
おはようございます。前の方の、ね、席が結構空いてますけど、別に近づいても被爆しませんから大丈夫ですからね、遠慮なくどうぞ前の方にかけてください。今日も詩編の119編からご一緒に主の恵みに預かりたいのですが、ある病院に入院していて明日手術を受けるという青年が見舞いに来てくれた友人に、ぼやいているんですね。ちょっと聞いてくれと。さっき看護師さん来て言うんだよと。初めての手術で不安でしょうけど、落ち着いてね。落ち着けば必ず成功するから。こんなこと言うんだぜって。優しい看護師さんじゃない。いや、そう言ったのは俺に対してじゃなくて、明日手術をするドクターにそう言ってんだぜ。確かにね、自分が初めての、ね、手術をしてもらう人だと思うと不安になりますよね。でも熟練したベテランのじゃあドクターの手術は安心かというと必ずしもそうは言えない。手術というものはいつもリスクが伴うものなんですね。数年前にアメリカの外科医でありまたジャーナリストの、アトゥール・ガワンデさんという人が一冊の本を書きました。ベストセラーになったんです。タイトルは日本語に訳すとあなたはなぜチェックリストを使わないのかというタイトルなんです。内容はどういうことかというと、この外科医は手術をするときにチェックリストを使うことによってリスクを下げることができる。例えば原則は簡単です。3つの静止ポイントがある。最初は麻酔の前、次は回復する お腹を開くね、その前、そして最後は手術を終わった後。例えばですね、最初に、目の前にいる手術をしようとしている患者さんと、その手術が必要な患者さんの名前と本人が合ってるかどうか、間違って手術してないか、そういうことがたまにあるんですよね。 ですからそういうリスクを避けるためにまず確認する。それから終わった時に手術のために使った例えば金具とかね、スポンジがあるわけですけども、それが手術前とちゃんと同じ数だけそこに並んでるかどうか、たまにお腹の中に残したままね、閉じてしまうというそういう事故がありますよね。だこういうふうに1分ぐらい立ち止まってそのチェックをする、そういうことによってリスクを軽減することができる。そんなことで本当にリスクが軽減できるのかと思われる方もあると思いますが、実際にこれをこのやり始めたその病院では、手術が終わった後の問題を訴える患者さんの数が 36% 減少し、そして死亡件数に至っては 47% 減ったというデータが出たそうです。で、今これがアメリカ中の病院でそのチェックリストというのが用いられ始めているそうですね。で、このガワンデさん曰くですね、これは他の職業にも応用できる。で、今他の職種の人たちもこのチェックリストというのを使い始めている。例えばパイロット。飛行機を飛ばす前にその手順があるわけですけども、じゃちゃんとその重要なポイントの時に立ち止まって、本当にこのスイッチでいいのか、このボタンでいいのか、そういうチェックリストを作る。あるいは金融機関の方、何年か前ありましたね、あの株の売買、トレーダーの人が一桁間違ってとんでもない大損を出してしまったというね、そういう時も最後のクリックをする前にもう一度チェックをする。またコンビニの店長さんが10箱注文すべきところを100箱とこの注文リストを出してしまってとんでもないことになったというニュースも昔ありましたよね。最近では SNS にこのね投稿するときに最後のクリックをするときにもう一度その書いた文章をねチェックしてみる。これを本当に全世界に向かって発信しても大丈夫なのか、これを読んで傷つく人はいないのか、炎上しないか、まあそういうこうチェックリストをちゃんと自分で作って、立ち止まってすることによっていろんなトラブルが劇的にまあ少なくなっていくわけですよね。これは私たちの信仰生活にも同じようなことが言えると思います。一週間に一度こうやって礼拝に集まってもう一度自分自身の歩みを振り返るチェックポイントですよね。あるいは一日に一回聖書を開いてその御言葉から養いを受ける、そういうことをチェックポイントして持っていれば私たちは間違った道に行くことも少なくなるでしょうし、神様の祝福に漏れてしまうということもきっとなくなるんだと思います。よく皆さんが車を運転していらっしゃるとき道端にねこうボコッとなっているところありますよね。あのスピードを落としなさいって、ちょうどチェックポイントというのはそういう役割をしてくれるわけです。一気に突っ走らないで、チェックポイントに来たら止まって振り返る。これで大丈夫か？ OK、 じゃあ行こう。そういうことが私たちの人生や生活にもどうしても必要になってくるということです。で、今日の箇所ではこの詩編の作者が私たちの信仰生活を健全に保つために二つのチェックポイントがあるということを教えています。まず一番目のチェックポイントは、神様の恵みを思い出すということです。65節。主よ、あなたは御言葉の通りに、あなたのしもべによくしてくださいました。私たちが自分の信仰生活の過去において、神様から受けた恵みを思い出すということは、とてもそれは素晴らしいことです。ある児童心理学者がこうおっしゃっています。子供の時に楽しい思い出をたくさん作った子供は、大きくなってから人生の困難や試練に乗り越えていく力を持っている。非常に興味深い表現ですよね。皆様、子供時代の楽しい思い出がたくさんありますか？それが今生きる力になっているんだ。困難を乗り越える力になっているんだ。こうおっしゃるわけです。ですから、小さなお子さんをお持ちの方はできるだけ小さいうちに楽しい思い出をたくさん作ってあげてほしいと思います。それがその子大きくなってから試練や困難に直面したときに乗り越える力になっていく。私たちクリスチャンも同じです。 過去を振り返るとたくさん神様が祝福してくださったな、あれも恵み、これも恵み、あれも祝福、神様は本当に私の人生によくしてくださったなと思える人は、これからも同じことが期待できるわけです。生きる力や勇気になってくるということです。ですから神様の恵みを忘れないということはとても重要なことです。ダビデもこの信仰生活の秘訣をよく知っていた人です。すでに学びましたように、詩編の103編はダビデの歌です。その中でダビデはこう言っています。詩編103編2節、我が魂を主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ダビデは誰に向かってそう言ってるんですか？主がよくしてくださったことを忘れるなって誰に言ってるんですか？彼は自分自身に言ってるんです。だって我が魂をです。私の魂をよく聞けと。神様がよくしてくださったことを何一つ忘れるなよ。ダビデの生涯はまさに試練と困難の連続でした。よくぞあれに耐えれたな。よくぞあれを乗り越えたなってことがいっぱいあるわけですよね。でもその秘訣を彼はここでその一端を述べている。それは私は主の恵みを何一つ忘れなかったから。神様の恵みを思い出すことは今生きる力になっていくということです。ダビデが人生の多くの試練を乗り越えていったのは主がよくしてくださったから、主は良いお方だから、これが彼の力になったということです。アメリカ人のテレビプロデューサーでスクワイア・ラッシネルさんという方がいらっしゃいます。彼はこうおっしゃってるんですね。天の父なる神様は日々人間の目には偶然と思えるような出来事を通し、私はいつもお前を導いている、安心しなさいと励ましのメッセージを送っておられるのです。そして彼はその一つ一つの出来事を神様のウィンクというふうに呼んだんです。ウィンクってわかりますよね。こう目を片目だけポッとつむってね、ここにいるよ、なんかメッセージを送るんです。好意的なメッセージを送るときにね。皆さんの人生にもたくさんの良いことがあったでしょう。それは神様がね、天から見下ろして、ほら、お前の人生私が導いてるよ。お前を見守ってるよ。お前を愛してるよ。っていう、そういう神様のサインなんだ。こう彼は言うわけですね。例えば、人との出会いです。私たちは自分の人生で実に多くの方々に出会ってきました。そしてあの出会いに感謝するという出会いがたくさんあると思います。もちろん中にはね、ああ会わなきゃよかったなっていう出会いももちろんありますけども、でも出会いによって私たちの人生は実に豊かにされてきたんじゃないでしょうか。人生で最初に出会うのは多分両親だと思います。それから兄弟に出会い、家族に出会い、親戚に出会い、学校に行けば先生に出会い、友達に出会います。社会に出ればもっとたくさんの人々の出会いがあります。愛する人との出会いもあります。結婚すればやがて自分の子供との出会いがあるでしょう。もう少し我慢すれば、孫との出会いも待ってます。その一つ一つの出会いが、なんて自分の人生を豊かにしてきたんだろう。そういう出会いを通して、ほら、その出会いを考えてごらん。お前は偶然と思ってるかもしれない。でも、一つ歯車が狂っていたら、その人とは出会わなかったかもしれない。ちゃんと私がセッティングしたんだよ。そしてお前の人生を祝福するためにその出会いを用意したんだよ。それが神様のウィンクだという。また仕事で社会に出ると、私たちは仕事を通して社会の仕組みやいろんな目がこう開かれていくんですよね。そして子供を養ったり生活する糧を仕事を通して得ることができる。その仕事を与えたのも私だよ。こういうふうに神様は様々なところでウィンクしてくださる。経済的に困っているときに思いがけないところから収入があったり助けがあったりしたこともあっただろう。思いがけない遺産が入ったこともあるでしょう。それは私のウィンクだよ。振り返ってみれば、確かにたくさんの神様のウィンクを私たちはもらっていたはずなんです。だからこの68節で作者も、あなたは慈しみ深くよくしてくださるお方ですと改めて告白しているわけです。しかしある方はね、おっしゃるかもしれません。そうはおっしゃっても私の人生にあんまり神様のウィンクはなかった。 あんまりいいことはなかった。でもここで大切なことは、神様の祝福はいつも祝福という顔をしてやってくるとは限らないんです。時には試練とか苦難という仮面をつけて祝福はやってくることがあるんです。嫌だな、なんでこんなことが起こるの。でも実はそれは神様が送られたあなたに対する祝福だということがたくさんあるわけですね。苦難という仮面をかぶってくる祝福もある。だから詩編の作者は66節で、良い判断と知識を私に教えてください。ね。もうその表面的に見えることだけで判断しないで、その裏側にある真実を識別する、判断する、そういう判断力も私に与えてくださいと祈ってるわけです。皆さんは自分の性格の中で嫌だなと思うことってありますか？自分の弱さだと思う、そういう性格の部分があるでしょうか？もし誰かが、そのあなたが嫌いだなと思っているその性格の弱さとか欠点は、実は神様からあなたに対するプレゼントです、賜物ですってこう言われたらどう思います？いやいやいや、それはないでしょうと。私のこの長所とかね、この得意なところは、これは神様からのプレゼント、ギフトだと思いますけど、このどうしても好きになれないこのね、欠点とか弱さ、これはね、悪魔がもたらしたものです。と普通は思いたいよね。でもある方がね、自分の人生経験から、自分の弱さ、自分の欠点、これこそ神のギフトだ。確信するようになったとおっしゃるんです。そんなことを言うのは誰かというと、現在、東京芸大の先生をなさっていて、CM のコマーシャルのプランナーを務めてらっしゃる、柳井道彦さんという人なんです。実は、この柳井さんは以前、NHK の番組のトップランナーという番組にも出演なさいましたけども、タワーレコードっていうね、会社がありますけど、そこのキャッチフレーズは、No Music, No Life。音楽のない人生なんてっていうね、このキャッチフレーズも考えた人がこの柳井道彦さんなんですけども、彼はこうおっしゃってるんですね。僕は人に嫌われたくないという気持ちが人一倍強くて、常にその場でいつもいい顔してしまう。誰に対しても、まあ要するに八方美人ですよね。もうみんなに嫌われたくないっていう思いが人一倍強いんですって。だから言いたいことも言えない。いつも人の顔色を伺ってね、そうですね、全然自分と反対の意見を言う人があっても、そうですよね、そうですよねって言ってしまうと。もうそういう自分の性格が嫌で嫌でしょうがなかった。だから自分の本音を出すのも時間かかる。人と打ち解けるのも時間がかかる。気を使いすぎてもうストレスがたまる。逆に自分の前で言いたいことを言ってどんどん仕事をしてしまう人を見ると本当に羨ましいと思ってきたと。しかし、彼がこうした。しかし、ある時気がついちゃったんです。この自分の欠点というか弱さが神様からのギフトだったってっておっしゃるんです。どういうことかというと、この他人から嫌われないように嫌われないようにというその思いが、実は CM コマーシャルを作るときに非常に役立っているということに気がついたんだそうです。テレビなんかでこうコマーシャルがね、流れますよね。それは、その商品を買ってほしい。あるいはそれを提供している会社に好意を持ってほしい。そういう意味でコマーシャルが流れるんですよね。で、すべての人がその商品に興味があるわけじゃない。すべての人がそれを買いたいと思うわけじゃない。でも、買いたいと思わない人も少なくとも、その会社に嫌悪感は持ってほしくないわけです。なんでこんなコマーシャル流しやがって、って、そういう思いには絶対なってほしくない。要するに嫌われないように、そのコマーシャルを流すことによってその会社のイメージが下がったりね、誰か一人でもね、もうその会社嫌だなと、そういうふうに思われたらコマーシャルの役目は果たしてないことになるわけですよね。ですからコマーシャルを作るときに、誰がどの角度からこのコマーシャルを見ても少なくとも嫌いだなと思う人がいないように、だからコマーシャルを作るときに大切なことは嫌われないようにというそういう発想がどうしても必要になってくる。ああ、自分のその弱さが実は仕事ではプラスになってたんだってことにあるとき気がついたんだそうです。だから彼は自分の弱さや弱点は神様からのギフトだったと気がついたってこうおっしゃるわけです。 69節に、高ぶる者は私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。高慢な人、高ぶる人というのは、弱い人を見下します。また自分自身の中に弱さを否定します。見ないようにします。でも、この詩篇の作者はそうじゃないと。神様は私の弱さの中に働いてくださるお方なんだ。これも含めて神様のギフトなんだ。今年の年間聖句ってご存知ですか？何それって言わないでね。修法の表紙に書いてありますね。私たちが弱い時にこそ強い。神様は私たちの弱さの中に働いてくださるお方だってことです。まさにそのことですよね。私たちは神様が良くしてくださっていることに目を留める。これが一番目のチェックポイントです。二番目のチェックポイントは、苦難の意味を知るということです。その意味を確認する。71節、もう一度読みますね。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。苦しみに遭う前と会った後を比べると、会った後の方が私は幸せになっているってことですよね。なかなか言えることじゃありません。でも考えてみると、私たちが人間としても、あるいはクリスチャンとしても成長できたのはどういう時か。だいたい試練や苦難や苦労を通して私たちは成長するわけですよ。苦難が来るたびごとに私たちは祈ります。聖書を開く機会も増えてきます。そうやって神様をより身近に私たちは感じていくわけです。成功から成功への世界ではほとんど神様関係ない、いらないと思います。必要ないと思ってしまいます。でも苦難がやってくるたびごとに私たちは神様のもとに駆け込むわけですよね。そうやって私たちは信仰的に成長していくんです。この詩篇の作者もそのことをよく理解していた。だから苦しみに遭うことは私にとって幸いでした。それによって私はたくさんのことを学んだからって言いました。今から10年前、2009年の9月に、東京で、全国自死遺族連絡会フォーラムというのが持たれました。最近はね、自殺のことを自死というふうに、言い換えることが多いわけですよね。で、この全国自死遺族会というのは、家族にそういう、自死をした、自殺した人がいる、そういう遺族の方たちの、集まりなんですね。その講演会の主講師となられたのが、ニューヨーク州の大学の名誉教授で、フィーゲルマンという先生でした。で、そのフィーゲルマン先生が、その講演会の中で、今、皆さんに一冊心から推薦したい本がありますと。聞いてる人たちはほとんど日本人なんですけども、残念ながらまだこれは日本語には訳されていないと思う。でも私が知る限り、これは自死遺族の人が書いた本の中で最高の本ですと言って一冊の本を紹介されたんです。それがその後ね、嬉しいことに日本語に翻訳されたんです。日本語のタイトルは、ミッチ、隠れた贈り物っていうタイトルです。ここに出てますね。書いた方はね、アイリス・ボルトンさんという女性です。で、著者のアイリスさんはアメリカのジョージア州に今住んでいらっしゃいますけども、今から約40年前に当時21歳だった息子さんがピストル自殺で亡くなるんです。突然。母親のアイリスさんはものすごく落ち込むんです。大体、子供がね、そういうことをすると、親は自分の何が間違っていたのかって自分を責めるわけですよ。特に母親はね。アイリスさんはものすごく苦しんだそうです。でも信仰によってやっと立ち上がることができた。そして40年以上、カウンセラーとしてね、同じような境遇で悩んでいる人を励まし続けてこられたんですね。で、40年前に息子さんが亡くなった時に、彼女はものすごい落ち込んで、もう精神的にものすごい不安定になられたんです。で、精神科のドクターにカウンセリングを定期的に受けるようになったそうです。その時にその精神科のドクターがね、彼女にこう言ったそうです。 あなたにお伝えしたいことが2つあります。まず1つは、それはこの危機は、残された家族をより強く結びつけることになるでしょう。ね、自分の家族が突然亡くなってしまった残された家族は、より深い絆で結ばれるようになるでしょう。そして2つ目のことは、すぐには信じがたいかもしれませんが、あえて申し上げます。息子さんの死には隠れた贈り物があります。その息子さんの死そのものが贈り物って意味じゃなくて、今回の悲しい出来事の背後に宝物が隠されています。こう言ったそうです、そのドクターがね。他人の目には見えないでしょう。今はまだ信じられないでしょう。でも必ず息子さんが残した贈り物を見つける日がやってきます。まあそう言って励ましてくれたそうですね。でもアイリスさんご自身はその時は何のことか意味が全然理解できなかったそうです。でも40年経って今ははっきりそのことがね、理解できるようになった。それはこの出来事がきっかけで、彼女が立ち上がった時に自分と同じようなこの境遇、経験をして落ち込んでいる人たちがいっぱいいることに気がついたんです。そしてそういう人たちを励ましたり慰めたりして、もう一度起き上がらせるために自分自身が用いられていく。そして彼女を通して多くの方々がイエス・キリストを信じる信仰に導かれてきたんだ。これこそ息子が残してくれた贈り物だと今はわかるそうです。自分も同じ経験をしたから、同じ経験をした人の悲しみや痛みがよくわかる。これは息子が残してくれた贈り物だ。この本の中でアイリスさんがこの息子さんに宛てた一つのね、詩というか手紙を書いていらっしゃるんです。それをちょっと紹介しますね。こういう内容です。息子よ、息子よ。お前の人生はまさに贈り物だった。私は一日一日を大切に生きることを学んだ。明日は来ないかもしれないが、私には今日という日があり、この日を慈しみ、大切に生きることができる。あなたは不死身だと私を思い込んでいた。死ぬなど思いもしなかった。命を尊ぶことを教えてくれた息子よ。命は重く儚く、いつ消え去るかわからないもの。私は見る目と聞く耳を与えられた。今この一瞬を大切にして生きよう。あなたの犠牲は何という宝物を掘り起こしてくれたことか。それを私が決して忘れませんように。息子よ、これからも私に思い起こさせておくれ。人生には赤の他人などというものはないことを。人間が互いに出会うのは苦しみを通してであることを、そして人生は苦しみを通してその意味を取り戻すのだということを。こんな文章ですね。このアイリスさんも、またこの詩編の作者も同じことを告白しています。71節もう一度読みます。苦しみにあったことは私にとって幸いでした。それにより私はあなたの掟を学びました。あなたの御口の御教えは私にとって幾千もの金銀に勝ります。私たちクリスチャンの人生に起こる苦難は決して神の裁きではありません。その苦難は仮面をかぶった祝福です。神様は私たちを愛して愛して愛し抜くお方です。ですから私たちの人生には神様の祝福しか恵みしかやってこないということを、もう一度心に止めておきたいと思います。私たちの信仰生活のチェックポイントがあります。主の恵みを何一つ忘れない。そして苦難には意味があるということです。そのことをここに止めながら今週も歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちを深く愛し、その力強い御手で私たちを運んでくださっていることを感謝します。今週も主よ、あなたが私たちのために備えてくださった数々の祝福や恵みに出会うために出ていけることを感謝します。与えられたその日その日を 心から感謝し、精一杯喜んで過ごすことができるように、今週も私たちの歩みをどうぞ見守り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。しばらく一緒に祈りましょう。最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、この週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。